高島さんは約40年前から障害があるないに関わらず誰もが住みやすい街にしたい、車椅子に乗る人のことをもっと知ってほしいという思いで、今は亡きご主人や仲間たちと一緒にボランティア活動をされていました。その活動の集大成として形に残るものを作りたいと考え、目標としていたものが、障害あるなし関わらず老いも若きもピーターハウスによっといでをモットーにしたピーターハウスの設立だったそうです。しかし震災によってその目標が失われて、当分の間何も手につかない状態に陥ってしまいました。今までのボランティア活動の集大成が完成を目前にして震災に奪われたショックで、ピーターハウスにかける強い思いも消えてしまったと話しておられました。
私がもし被災したなら、きっと自分のこれからのことで頭がいっぱいになってしまうだろうけど、高島さんは自分のことよりもピーターハウスのことで頭がいっぱいだったんでしょうね。それだけこのピーターハウスにかけた思いは大きかったんでしょうね。
そうですよね。でも高島さんは再びピーターハウスの開設に向けて挑戦を始めたのです。今20年間の年月を振り返った時、神戸の街の復興とともに高島さん自身も夢に向かって再挑戦していき、その中で目標だったピーターハウスを設立できたことが自分自身にとっての復興を意味するとおっしゃっていました。取材中、高島さんの元気とすると決めたことはやりきるという強い意志を感じました。ピーターハウスをもう一度建て直そうと決意したきっかけを高島さんはこう語っておられました。
ある時テレビをふっとつけたんです。そしたら作業所の方が一生懸命支援物資、パン屋さんだったんですね、それはね。ほんで支援物資を一生懸命、隣近所に配ってらっしゃるねんね。ほんでそれを見た時ね、ああ、私ら当事者も、ね、やっぱり何か役に立てるんやって、だから何かやっぱり今せなあかんやんっていうことで、はっと何かを気づかされたんですね。でそれでピーターハウスやっぱり作らなあかんって、ね、だから作りたい、作ろうっていう思いに、まあ、その時やっと前向きな思いになさせていただいて。
高島さんは壊れた跡地を見た時、やはりショックで言葉を失ったそうです。しかし一方で、被災した知的障害を持つ方々が被災者のために支援物資を配っている姿を見て、自分自身このままではいけないという思いが芽生えたそうです。誰かの役に立つことをするために、また新たにやり直そうという思いを受けたと話しておられました。それから今のピーターハウスができるまでには、多くの人との出会いがあって、たくさんの出会いに感謝しているとおっしゃっていました。復興の支援のお手伝いに来てくれていた全国障害者問題に関わっている方との出会いや、人が人へとつなげてくれたことにより陶芸に出会い、ピーターハウスで現在主に行われている活動へとなりました。そして先月の9月26日でピーターハウスは20周年を迎えることができました。人が人を支えることができる関係でコミュニティは形成されているのだということを、私たちもお話を聞いて実感しました。そして災害を経験し、避難や復興の過程の中で大切だと感じていることは何か、高島さんにお聞きしました。
やっぱりどこに誰が住んでるいう、把握ね。それと、やっぱり日頃のお付き合いの近所付き合いが、やっぱり一番基本に個人的には大切ね。だとは思うんですけど、やっぱり、その、行政ですね。行政もね、まめに、どこに誰が、どんな障害の人がおるのかっていうのを、本当にちっちゃくね、 把握しとっていただきたいんですよ。